ドクター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にご出演をいただき、健康についてのお話と健康に良いとされる食材をご紹介いただいています。お電話でのご出演です。京都お池メディカルクリニックの村西博美院長です。村西先生、こんにちは。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、今日のテーマなんですが、
はい、
魚食べてますか。
はい、
ということですね。
そうですね、うん、前回年末で帰省した妻の実家、はい、山口県の瀬戸内海の島っていうお話ちょっとしたんですけども、はい、そこでお父さんとお母さん、農作物とかもご自身で作られててですね、はい、漁業もされるんで、その日釣ってきた魚が食卓に並ぶっていうふうな、そういう生活されてるんですけども、今回帰省中にもやっぱりこう魚がですね、食卓にこう登場する頻度がやっぱ高くてですね、僕も息子も、娘もね、よく食べてました。
お子さんもよく食べはるんですか。
よく食べるんですよ ね、 いいですね。そうなんですよ。で、魚ってね、皆さん知っての通り、体に栄養っていうのは皆さんご存知のことかと思うんですけども、どれぐらい食べてるかっていうとね、なかなかあんまり食べてないこと多いんちゃうかなというふうに思うんですけども、森谷さんどんな感じですか、この1週間とか。
いや僕魚好きなんですよ。
も
う真ん中の背骨以外全部行ってまうぐらいでね。
それは
小さい小骨ぐらいだったら噛んだって思うぐらい行くんですけど、
はい、
でも振り返ったら週に1回ぐらいですよね。
そうですよね、僕自身もやっぱそうなんですけども、特にですけども、最近の若い方ってやっぱ魚を食べるその習慣っていうか頻度っていうかですね、かなり下がってるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。
はい、
で、ご年齢が上がってきて、いわゆる中年って言われる時期から出てくるその動脈硬化っていう観点においてはですね、その魚の摂取によって得られるですね、 EPA、 エイコサペンタエン酸っていうものとですね、AA って言いますアラキドン酸っていう、 こう脂肪酸って言われる、体の成分の比率が関係しているんだっていう報告が以前から結構あってですね、
はい、
このあたりは実はうちのクリニック初回受診される患者さんとか、あるいは定期的にご通院いただいている方はちょっとお話しさせてもらってるんですね。で、いきなりその EPA とかですね、アラキドン酸とかちょっと難しい言葉が出てきたんですけれども、はい、これらっていうのは簡単に言いますと、人間の体がその細胞を作ったりですね、こうエネルギーとしてこう使っていくものの中にこう脂肪酸っていうのがありまして、はい、その脂肪酸の一種なん種類なんですよね、EPA とか AA っていうのですね。
その EPA が魚に多く含まれてるっていうことなんですか。
はい、そうですね、EPA が、魚とかあるいは海藻類ですよね、多く含まれているもの でこれらっていうのはその僕ら人間体の中で合成することができないんで、食事からも取るしかないんですよね。
はい、
食事からどれぐらい取れてるかによって、その人の体の中にその含まれている EPA の量っていうのが決まってくるんですね。はい、だから簡単に言いますと、その魚とか海藻類をたくさん取り込んでない人っていうのはおのずと EPA は下がります、少なくなりますし、たくさん取ってる方っていうのは EPA っていうのは高くなるんですよね。で、一方でアラキドン酸っていうもう一つの脂肪酸ですよね。これは動物性の脂肪ですね、お肉とか多くてですね、あとは一般に売られてるものはかなり多くのものを使われてますけれども、植物油ですよね、に含まれているそのリノール酸っていうものからこう作られるんですね。だから現代人の食事で、この植物性の油って使ってるとこ無数にあるので、例えばスーパーで何か買い物したらほとんど多分、例えばスーパーの惣菜とかですね、例えばもちろん使ってますんで、
無数にある。フライ物とか食べたらほぼ
そうですよね。不足してるってことはあんまりなくてですね、むしろちょっと摂取過剰になってることが多いっていうのが、アラキドン酸っていうやつですね。
はい、
でそしてそれらをこう割り算したEPA の数をアラキドン酸の数で割ったこう EPAAA 比っていう比率なんですけれども、その数字を見て判断をしていってるっていうところですね。
その、ね、EPA とアラキドン酸のこの比率というのは何を表してるんですか？
はい、まあ、EPA ってですね、炎症を抑える効果があるんですね、はい、ですので、まあ、血管の中のですね、その、まあ、炎症を抑えてくれる効果があるので、まあ、動脈硬化に起因するその、まあ、脳梗塞とか心筋梗塞、そういったような、まあ、心血管病ですよね、うん、とか、まあ、がんとか糖尿病、そういった、まあ、様々なそのよくお話で出すので慢性的な炎症ですよね、はい、うちだとよく活性酸素っていう形でお話することも多いと思うんですけども、それを、まあ、抑制する作用を、まあ、EPA っていうのが発揮するんじゃないかっていうふうに考えられてるんですね。で、一方でそのアラキドン酸っていうのはこれちょっと難しいんですけど、適度な量やったらいいんですけども、はい、アラキドン酸が過剰になってくると、過剰になるとですね、こう炎症をこう弱気する、引き起こす、そしてその炎症をこう悪くしていく、まあ、体内の活性酸素ですね、サビの量をこう増加させる、でそれによって、まあ、各種疾患につながってくるっていうふうに考えられてるんですよね、はい、だからイメージ的には魚とか海藻類のを全然摂取しなくてですね、まあ、外食とか出来合いのものをこう買ってきてですね、油物の食事の多い方とかっていうのは魚とか海藻類全然取ってませんので EPA は下がっていきますし、はい、油物摂取多いとアラキドン酸上がっていくんで、うん、まあ、さっきのお話で言うとEPA、 これ分子ですよね、割り算の分子の方がちっちゃくなっていってアラキドン酸分母の方が大きくなっていくんで、この EPAAA 比っていう比率は下がっていくっていうことになるんですね。
この比率が低くなるとどうなるんですか？
はい、実はこれを使ったその臨床研究って、まあ、実は複数存在してまして、はい、日本人を対象にしたですね、結構有名な久山町研究っていうのがあるんですけれども、そういった研究報告の中でもこの EPA と AA のこの比率ですね、これが 0.29 を下回った方っていうのは 0.29 よりも高い方に比べて、まあ、優位にですね、心血管病の発症が高かったっていうのが、まあ、報告されてるんですね。で、まあ、詳細は割愛するんですけれども、はい、この比率が低いとインスリンがこう効きにくい体になる、つまり、まあ、糖尿病のこう傾向が出てくるってことですね、はい、そういうこととか、まあ、発がんリスクとの関係性とかも報告されてるんですよね。だから、まあ、この、ね、比率低下する場合っていうのは分子ですね、 EPA の方がちっちゃくなってくるか、あるいは分母の方ですね、アラキドン酸が大きくなるかなんですけれども、ですので、まあ、魚とか海藻類の摂取が低くても、まあ、下がってきますし、分母が大きくなる、つまり植物性油の摂取の過剰ですよね、はい、分母が大きくなりすぎてもダメっていう感じなんですよね、うんうんうん、だからそれを、まあ、患者様によって採血の結果見て、まあ、判断させていただいてるんですけれども、ですので例えば魚を結構食べてるんだって言ってですね、結構 EPA の量が高くてもですね、外食が多すぎて油も取りすぎてると、それを上回ってアラキドン酸分母の方が過剰に大きくなるんで、うん、それで下がってる人もいらっしゃるんですよね、
比率としてはね。
そうなんですよ。だからそういった方、ね、魚食べてください食べてくださいっていうよりはどっちかっていうと植物性油の摂取を控えてくださいっていうふうな指導になる、
ね、取りすぎの方にはね。
そうですね。
この魚をね、
はい、
どのぐらい食べたら十分な比率になっていくもんなんですか？
そうなんです。これがねちょっとなかなか歯切れの悪い言い方になっちゃうんですけども、はい、実は僕自身もこの EPAA 比ですよね、ちょっと調べたことがありまして、はい、実はですね 0.15 だったんですね。
先生、村井先生。
そうなんです、うん、結構低くて
ですね、これやっぱ低いんですよね。
そうなんですよ、うん、めちゃくちゃ結構衝撃的な結果やったんですけども、はい、自分自身も森谷さんと一緒でですね、魚結構好きでですね、うん、結構取ってるつもりにはいたんですね。で、まあ、夕食だけなるんですけども、週2回ぐらいは食べてて、で海藻類も、まあ、僕味噌汁毎朝飲むんで、うん、ほぼほぼわかめとかとろろ入れたり、まあ、海苔とか入れたり、結構ほぼほぼ海藻類毎朝摂取してるんですけども、
いいですね。
そうなんですよ。それでもこれぐらいだったんで、はい、結構ショックでですね、まあ、ちょっと今食生活にテコ入れしてる 現状なんですよね。だから、まあ、今回ちょっとね情けない結果だったんですけれども、また半年後とかですね1年後ぐらいにちょっと計測してみて、まあ、ちょっとまた報告させてもらえればなというふうには思ってます。
はい、
はい、で、まあ、EPA ってあの実はサプリメントとかもねあったりするんで、まあ、手軽にそれで上げようみたいな考え方もあるかと思うんですけども、まあ、基本的にはやっぱ食事しっかりまずねやってからっていうふうに考えてますので、うん、まあ、自分自身もちょっとその辺今努力しているところですね。まあ、あのうちあのこの EPAA 比ですね、あの採血でチェックしてますんで、まあ、あの気になる方おられたらですね、うん、一度問い合わせとかしていただければいいかなというふうに思います。
ご自身の体を知っておくということが大事ですからね。
そうですね、これ高くても低くてもあの何も症状も何もないですし、普段の生活は何も困らないと思いますので、はい。
さあ、そしてこのコーナーではテーマに沿った体に良いとされる食材ご紹介いただいていますが、今日は、はい、
今日は寒ぶり、
ね、まあ、美味しいね、
うん、そうですね、まあ、ちょっとね魚の話でしたし、はい、まあ、EPA ね先ほども話したんですけども、体内で、まあ、合成できないんで、まあ、食事として取っていきましょうっていうふうなお話を、まあ、させていただいたと思うんですよね。で、まあ、冬ですんでやっぱり寒ぶりかなということで、うん、まあ、出してみました。で、今日の EPA、ね、の話で言いますと 100g あたりのその EPA の含有量ってですね、あの寒ぶりって比較的多い魚ですので、まあ、刺身とかね生で食べていただくと効率よく摂取できますけれども、僕結構個人的に好きなブリしゃぶでして、まあ、ね、まあ、ブリ大根とかね、いろいろあると思います。あの、うん、美味しいのでね、あの特に今旬ですから、いろいろと試してもらうといいかもしれません。
はい、ぜひね、はい、食事にどんどん取り入れてほしいですよね。
はい、そうですね。
気になったこと、相談をしてみたいことがある方は一度クリニックへと足をお運びください。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS 御池ビル8階です。お問い合わせの電話番号です。 075-252-5252 075-252-5252、 覚え方は 075-252-5252 と覚えてください。京都御池メディカルクリニックのホームページでは過去の放送内容も聞くことができます。ぜひそちらもご覧いただきお聞きください。また先生の質問などコーナーへのメールもお待ちしております。お電話でご出演いただきました京都御池メディカルクリニックの村西博美院長でした。村西先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は2月14日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る京都御池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために京都市役所前駅徒歩1分京都御池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。